さあ FM 岩手沖の皆さんこんばんは。岩手を吹奏楽で盛り上げるプラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
FM 岩手アナウンサーのゆうこりんこと久保田ゆう子です。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
いやいや、最近どうですか？
出た出たノープランのオープニング、
ノープランです ね最近どうですか、ね、という質問が出た時は、
はい、
おめえ何も考えてねえだろうっていうね、うん、全くその通りでね。
内容もね、
まあまあ、ね、内容もないよっていうね、この親父ギャグがぴったりハマる番組ですからね、
はい、寒いのにもっと寒くなっちゃう、ね、うん、
ヒーターとか出しましたか？
まだですよ。
あ、まだですか？私は最近のね、あの気温の低下に耐えられずね、扇風機は引っ込めてね、
はい、
あのファンヒーターさん出動ですよ。
早いですね。お部屋に扇風機があるだけでちょっとなんか寒い感じがしちゃうんで、
ね、そういうのあるから ね
扇風機は早くしまった方がいいかもしれないですね。
ちゃんとあのプロペラ部分とか分解してホコリとか取ってね、うん、いや本当ね、なんか回すとねホコリが舞ってくるようになっちゃったんでね、僕自身が汚いんでしょうか。まあそれはね、叩けばホコリがいろいろ出てくるみょんちゃんですから、
ボロボロボロボロと
ねもうね大変ですけどもね、
はい。
さあ、あのシャレにならないね方向に話が行ってきましたんで、
はいはい、
やめましょうもうね、
はい。今週は盛岡吹奏楽団団長であり岩手県社会人吹奏楽協議会会長の阿部和弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今日は一つね、はい、ビシッとよろしくお願いしますね、う
ん、はい、
はい、ということで今週のブラバンはこういうメンバーでお送りします。今日阿部さんですから、
はい、
まあ、阿部さんといえばね、もう泣く子も黙る盛岡吹奏楽団の団長と
団長です
ということでね、まずは盛岡吹奏楽団の近況をね、
はい、
聞いていこうじゃないかということで、まあ、あの、まあ、僕もねなんとなく在籍してますけども、
うん、
コンクールお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
まあ団長としてはいかがな感じですか本年のコンクールは。
今年ですか。まあ前の日がねだいぶ土砂降りでひどかったんですけど、
ああ、
ね、当日はね手のひら返したみたいにすごい暑くて、
なんか盛岡の方は肌寒かったらしいですけどね。
そうですね、
うん、
当日34度ぐらいですかね、秋田県の方はなんかすごい暑かったんです
よ、ね、真夏でしたからね、
どこにいても 汗だくで、でまあホール的には立派なホールでしたけどね、
うん、
まあ、うん、やっぱりやり慣れないというか初めてのホールなんで、
うん、
なかなかそのこ感じをつかむまでにやっぱり時間かかるんでしょうね、
うん
うん、春先からね結構いろんなことがあったんで、
はい、
なかなか思うようにこう練習が組めなかったのもあるし、あとは曲があまりにも大きかったからなかなかこう仕上がるまでに時間かかったかなっていう反省もあったりあとはまあギリギリになってやっぱりね、あの被災地の方で勤務してる人間がやっぱ多いんで、
うん、
うん、大会の当日とか前の日じゃないと集まれなかったのは確かにありますけど、
うん、
まあ総括すればまあでもどこの団体もみんなね状況は一緒なんで、
まあね、
うん、まあいろいろ反省点は見えてきてるところはいっぱいあるんで、来年に向けてまた頑張ろうということで、
まあ ね残念ながら東北大会同賞ということでね、
う
ん、
そうですね、
まあでもね東北大会ですから、
そうですよ、
ね、まあ、ただねやはりローマの祭りは厳しかったと。
そうですね、総括するとだから一言で済むとね、ローマは一日にしてならずって、
ね、うまいと、いうことでね、結構ねローマの祭りっていう曲ね、あのあなたは聞いたことあるかどうか分かんないけれども、あるな、
ありますね、うん、ちょこちょこね出てきますもんね。
今年もね結構それをね自由曲で取り上げたところね一般に限らず多かったんですけどもね、はい、やっぱりちょっとね軒並み皆さんねその曲をやったところは苦戦なさったようでね、
うん、
まあ難しい曲ですからね。
そうですね、うちを入れて7団体中高一般全部含めるとね7つありましたけど、ほとんど全部同賞で、
うわ
まあ、結局審査されてる先生方もねオケ出身の方多いですから、
うん、
自分が吹いたことあるっていうのを元にすればね、
うん、
どうしても配点が厳しくなると。
なるほど、
うん、だからクラシックのアレンジだとどうしてもやっぱりそういう面がねリスクを背負いながらやるような感じですよね。
まあね、やっぱり超有名なね超大曲になるほどね、もう皆さんも知ってるとなるとね、うん、自然とこのハードルも上がってくるよと、ね、なかなかうならせる演奏っていうのは難しいと、
うん、
いうことでね、まあじゃあね来年の東北大会は岩手なんですもんね。
そうなんです、来年は岩手県なんですね、ですから補助員やりたくなかったら県大会抜けるしかないんです
ほらね、盛岡でねトーク大会あるとなると、はいはいはい、盛岡界隈の吹奏楽のね、うん、学校とか団体がね裏方をねやるわけですよね、うん、そうなるとね、あのトーク大会地元でやってるのになんかお手伝いしちゃってんのってこうなるんでね、うんうん、それよりはやっぱりステージに出た方がいいじゃないっていうさ。
そうですよね、うん、ホームですからね。
ホームな、はい、あなたの選手出てホームアンドアウェイな、ね、はい、もう 大歓声を浴びながらな
そう
ですからね。いやもうこれ来年はね、でもその後ね他の団体の皆さんもね鼻息荒く取り組んでくるでしょうから。
そうですね、
来年のコンクールはより熾烈になるぞと。
うん、そうだと思います。
まあ、でもそれでね皆さんがしのぎを削って東北大会をねついに岩手の団体が突破するなんてねことになったらいいですね。
そうなってほしいですよ ね。
それはね安倍さんね、それは無理だろうみたいなね、顔しないでね。
いやこれだけはね蓋開けてみないと分かんないんで、
まあまあそうですけどね。
そうなんです。ただやっぱりあの東北の場合はね、その一般に限らず中高もそうですけど、ハードルが高いっていうか、そのやってきてる内容のその経過がね、
うん、
多少同じことをやってるんだけど小学校から一般に至るまでつながってこうずっとやってきてる県と、
うん、
そのつどこうやめて運動部に行ったりとか楽器以外のことをやって、
はいはいはい、
で今現在も そこの地区に住んでない人が多く集まってる団体が多いのが岩手県なんですよね、
うん、
だからやっぱりこうつながりの関係がしっかりしてるかしてないかの差がやっぱ出るんだと思うんですよ、
うんうんうん、なるほどね、それはありますよね。だってね今年は小学校はね大健闘したわけです
からね。そうですね、岩手県、ね、みんな3つとも金ですからね、
はい、普通に考えたらね、もう数年後岩手県はも
う
全盛期じゃないですかみたいな、ね、感じですから、
残ってほしいですよね岩手に ね。
そして続けていただきたいと、ね、まあ、ここにも一人ね、あのかつてやってたけど今やってないですっていうね、あの方がおられますけれども ね、はい、ね、久保田さんね。
そうですね
で、まあコンクールも終わりましてね、依頼演奏のシーズンということで、
はい、17日の土曜日に、
はい、
この前の岩手県の、芸術祭の井戸公演ということで、旧山形村、
はい、
今の久慈市の、ニカルベ小学校っていうところに、
はい、
まあ、呼ばれていってきたっていうか、実はその小学校さん、まあ、できて120何年か、その明治時代に ね、できたとこみたいですけど、今年度いっぱいで閉校なるということで。
あ、そうなんですか。
統廃合でね、それで、まあ、16人の子供たちしかいないんですけど、
うん、
まあ、あの芸術文化協会さんの方から依頼を受けて、
うん、
まあ、メニューを組んで1時間ぐらいと、
うんうん、
でまあ効果が一応いただいて、うちでこう いつも行くとき効果に節をつけるっていうか、吹奏楽でね演奏してあげたりなんかしてるんですけど、うん、まあ、そこの学校さんもピアノの伴奏の音源もらって、それを譜に直してもらって、
うんうん、
でアンコールに子供たち黙っといて、
はい、
最後に演奏したらすごい喜んでくれて、
あ、サプライズで効果 ね。それは嬉しいですよ ね。
そうですね。
で、まあ、学校もなくなっちゃうんで、
うん、
後でもう一回録音し直して、
うん、
CD に焼いて、
うん、
拙い演奏ですけどっていうことで差し上げることにはしたんです。
わ、なかなかね良かったですね。
うーん、
さあということで今週はね、岩手県社会人吹奏楽協議会会長、
はい、
阿部和弘さんということでね、その肩書きでね、後半は言っていただこうということで、社会人バンドのねジョイントコンサートがありますよということで、
10月2日の日曜日ですね。
10月2日日曜日、
はい、
会場午後1時、
はい、
開演午後2時、
はい、
そして会場時よりフロアコンサートありと、いうことでね、
うん、
あ、キャラホールですね、都南文化会館、
はい
はい、今年はどういった内容で、
例年まあ普通にこの協議会に加盟する団体で、
はい、
ジョイント合同の演奏会やってるんですけど、
はい、
今回ですね、実はまあ、震災の関係で、
はい、
学校関係 の寄付とかそういったのはもう大体落ち着いてきたんですね、半年で。ところが一般のバンド沿岸の、
はい、
その中でも釜石の市民吹奏楽団さんが、
うん、
まあ、釜石の駅よりも浜の方に、仕事とか自宅のある団員さんの、まあ、楽器がですね、うん、やっぱり流れてないと、
うん、
いうふうなことを春先からだいぶ、うん、お話を確認してあって、
うん、
いろんな知り合いとかいろんなとこからの問い合わせがあって、うん、その中で東京の板橋区の吹奏楽団さんから申し出があって、
はい、ね、
ぜひうちで使ってる楽器を寄付したいと。
板橋区吹奏楽団が、
はい、実はここのバンドさんがですね、その板橋区の直轄のバンドさん、要するにあの予算関係が全部板橋区から出てるバンドさんで、
全員公務員ってわけじゃないですよね。
公務員ではないです、うん、ただ結局その団長が区長さんだったり、教育委員会の何ですかね、直轄だから、まあいろいろ行事があればそのために動くっていうか、だから予算関係も何年かすると焼却すると楽器を交換するとか、
なるほど、
そういうシステムがあるようなんです、ね、でその中でちょうどあの楽器を交換する時期にちょうどなったんで、
うん、
楽器があるということで、
なるほどね、
トラック1台、うん、1台分ですね、
はい、
この日に持ってくると。
あ、なるほど。
で持ってくるにあたって、まあちょっとした式典みたいなことがしたいというふうなお話があったんで、
うん、
じゃあジョイントの中でやりましょうと、
なるほど、
いう話になったんですよ、
はいはいはい。
それで最初は28人っていう話が42人でいらっしゃる、
板橋区吹奏楽団が、
でいただく方の釜石さんも去年まで1人とか2人とかしか参加してなかったんですけど、
はい、
もらうのにっていう話になります。
まあそうですね。
で20人以上で来ると、
ね、だって目録で渡されるわけじゃないですもんね、うん、楽器がそのまま来るんですもんね、
そうですよね、
はい、1人2人で持って帰れないですからね、
というふうな内容になったので、いつもだいたい100名弱、100名切るぐらいなんですけど、今回142名で、2部構成で演奏することになったんです。
ひゃひゃひゃひゃひゃ、もうキャラホールのステージはね満杯と、
うん、
そうですね。
あの加盟してるバンドは軒並み全部出てくるんですか？
いや、あのこの日ですね、まあ、いつもよりも1週間ちょっと去年より1週間遅いんですけど、
はい、
まあ、各地区でいろんなやっぱりあの町の行事とかね、いろんな行事と重なってますので、うんうん、例えば一ノ関さんとか北上さんとか、やっぱ重なって出られないとかっていうのがありますので、
あ、なるほど、
まあ、今回9団体、
うん、
加盟してる中から9団体で、開催します。
なるほど。プラス板橋区吹奏楽団と、
そうですね、
いうことですね。で指揮者があれですね、森水音楽監督、立部智弘、
はい、
立部さん来るわけですね。
ぜひあの振りたい、吹きたいっていう話なので、
もうね、振りたいだけじゃなくて吹きたいも入りますからね。じゃあ立部さんが吹いてるときは誰が指揮するんだというと、これはあのあれですね、釜石市民吹奏楽団の谷沢栄一さん。
そうですね、今現在あの静岡の方のね、奥さんの方の実家に。
そうなんですよ ね
今釜石の方はもう波かぶっちゃってね、家も仕事もできない状態になったんで、
結構まさにね、海の近くにお住まいだったんじゃないですか、谷沢さん、
あのよくあの映像で流れる、津波のシーンのね、あの映像のすぐあの千葉の後ろのあたりだったんで、
じゃあ谷沢さんが、まあ、と立部さんが指揮するわけですけど、
そうですね、
でどういった曲を、
まあ、一部の方はアルセナールというマーチで始めて、
はい、
今さっき流したあの昔の課題曲とか、あと 2,3 ちょっとやるんですけど、
はい、
ラジオでは流してくれるなというふうな、ちょっと内緒の曲もいくつかポツポツ入ってますので、
内緒の曲が、まだ明らかにしては困るよと。
そうですね、
なるほど。
で2部の方はですね、
はい、
単品ものでポツポツ春先からやってるんですけど、
はい、
もう一緒に全部メドレーになってるものの方がかえっていいだろうというふうなこと で、
う
ん、あの元気の出るような曲だけ集めてなんかやろうっていう話になりましたので、うんうんうん、こっちの方も今のところこの坂本九以外は内緒ですね。
内緒、
はい、
よもや決まってないなんてことはないですよ。
いやいやいや、そんなもんない
ですよ。この後に及んでみたいなね、
決まってますよ、しっかり。
あとは来てのお楽しみで。
あ、そうですね、
うん、
でね、これはジョイントですから、こんだけたくさんの、ね、団体が集まってね、140人ですからね、
はい、
やっぱり練習はなかなかねできませんよね。1回2回でまた本番にドーンみたいな感じですか？
そうですね、1週間前の24、25でそこで2日ですよね、
はい、
であと前の日に入ってですから、うん、まあ土曜日の分はほとんど1時間2時間しかできませんから、もう日曜日に1回通したらあと本番の午前中で仕上げてしまう。
わお、
もうね、プロのバンドかみたいなね、感じ
です
けどね。まあまあ、そこはね、大人の皆さんですからね、うまいことね、あのごまかし方も心得てる皆さんということでね、
ね、
ですからまあね、演奏のね、その精度がうんぬんとかいうよりも、やっぱこういうね、うん、みんなで集まってなんかやるっていう、そこ
ね
意義があるということでね、なかなかね、そういうイベントもないでしょうからね、うん、でそういうのがせっかくね、これね、毎年最近やっててね、今後も継続的に行くんですもんね。
そうですね、まあ7年前にね、まあ、しばらくぶりで復活したような感じで、その前は段ごとにね、
うん、
あの必ずこう1団体ずつなり3つなりこう集まってやってた時期もあるんですけど、うん、 途中あの立ち切れてしまって、その後はまあ希望者だけでやり始めたんで、
うん、
でこれで7年続いてきたんで、まあ、この後もできれば続けてほしいですよね、
うん、
そうですよね、ぜひ
ね、うん、せっかくのこういうコンサートですからね、うん、
そうですよ、
ぜひね皆さんにも聞いていただきたいと、ね、このチラシにも吹奏楽の秋ですと、
はい、
書いてますから、我々はやっぱ吹奏楽の秋をテーマにね。
なるほど、
ダメですよ、あなた食欲の秋だけで走っちゃね、
だって美味しいものいっぱいありますからね、
まあ、まあそうなんだけどな、うん、じゃあそれはそれで生かしといていいから、
食べながら吹奏楽も楽しんで
る、そうそう、ね、
すごい、だって聞き応えありそうですもんね、
あると思いますよ、うん、うん、大迫力だと思います ね、 ね、うん、ぜひね10月2日日曜日、日曜日ですから、
はい、
皆さんでね吹奏楽の秋を満喫しようじゃありませんかということです、
はい、今週は盛岡吹奏楽団団長で岩手県社会人吹奏楽協議会会長の阿部和弘さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。